この人たちが向かっているのか帰っていくのかわからないっていう現象があったんで、
うん、
ちょっとお尋ねしたいんですけど。
はいはい。
土曜の朝か。土曜の朝に東京駅に行って、まるで CM みたいに、ミニマウスの耳飾りをつけてる3人の女子高生らしき人たちが、エスカレーターを降りていったんですよ。で、そんな人いるんだって感じもあるじゃん、なんか。
まあ、
東京駅でよ。
うん、東京駅しか逆に言えばいなさそうですけどね。
そうかね。
うん。
東京駅って、ディズニーランドから結構離れてない？
だって、舞浜に行くのって東京駅からでしょ？京葉線って。
いやいや、行くルートはそうだけど、うん、どこからつけるかって話じゃない。オレンジさんだったらじゃあつける、うん、東京駅から。
僕はつけないっていうか人生においてつけたことがない。
あ、そうか。まだつけたことがない人な
のね。ポンさんはそっかつけたことあるのか。そうかそうか。
あ、これはね、うん、グーフィーの方なのよね。
なるほど。そうかそうかそうか。わかんないです。ごめんなさい。人によってなんで、僕はなかったから、あやへーと思いましたけど。
ないのになんか東京駅だから当たり前みたいに言うから、すっかり事情通みたいな感じで。
いやいや、いる人はいるから、普通に
経営する人はいるよ、うんうん。いる人はいるけど、自分の感覚で東京駅からつけてるっていうのは、
うん。これ全然いるよ。東京駅からつけてる人は見たことありますよ。京葉線方面で、何人も。
で、私が気になっていましたのは、
うん、はいはい。
この朝のさ、時間ですけど、うん、これから行くのかな？それとも、昨日行って帰るのかな？
あ
ー。いや、でも確かに帰りは可能性低いと思うのよ。
帰りに
帰りってことは、
一
旦夜泊まって、その朝、マウスをつけて、また出かけてるわけじゃん。昨日楽しかった
ね。それぐらいのこう冷静さを失ってる状態だったらもう一日遊ぶよね、そこで多分ね。
まあ、だとするとこれから行くって感じだけど、でも、まあ、オレンジさん、そう、当たり前だみたいなことをおっしゃってましたけど、だから、東京駅朝だから、今行ってきたわけじゃないじゃない。
うん、今行ってすぐに帰ってきたわけではないってことは間違いないですよね、
そう、
多分ね。
そうすると、
まだ空いてない
し、ね、これから行くぞでつけてるってことじゃない？
うん。
それも、あるのだろうか。
全然あるでしょう。
え、オレンジさんつけたことあんの？
だから俺をつけたことは一生も、一回もねえ。
だからないのにそれ分かった感じで。
全然見たことあるから、何人も京葉線で、そっちの方面で、うん、いわゆる ミニマウスかどうか分かんないですけど、ミッキーマウスのそのなんか被り物とか、はい、コスプレみたいのして行ってる人は何人も見たことあるんで。
あ、これから行く人がつけて行ってるっていうのを見たことはある。
だって現地であえて着替えるってあるの？着替える場所あんのか？
いや、着替えるってその、服装は女子高生なの
よ。うん、全然だって。
頭にミニマウスがついてるの
よ、
う
ん。だってこれから、だって夢の国は、遠足はどこから始まってるんですかって話ですよ。家から始まってんのよ、もはや。
あ、じゃあ、あれか、僕は今、東京駅だけ見てたけど、本当は、ご自宅の、
うん、
埼玉市のお家から、もうつけてたんだ。
なんで今軽く笑ったんだよ。まあ、
そう
だね。そうね。
ちょっと思いつかなかったから。うん、はい。あ、そういうことか。
そうかもしれないけど、俺さすがにそうですね。一人で歩いてるときに、それはもうファッションとして辞任してる人しか無理ですよね、多分ね。
いや、だからやっぱこの三人ってのも結構大事だと思うの。
はいはいはいはい。
何らかしらのグルーブがあったんじゃないかっていうか。
そうね。集まったからね。なんか寺、ね、
うんうん。
コーデを揃えるとかありますからね。はい。
そう。ただ、もちろん、オレンジさんが、グーフィーのね、被り物してても、俺は全然咎めないし、むしろそれ
自分のつけてるものを俺に付け替えてきたのかよくわかんないですけど、はい。
ほら、二人は仲良しだからさ。グーフィー、
グーフィーはねえだろ。まあ、ミニーミニーもあんまやっちゃいけねえやつだけど、はい。
いや、別に、そういうこと言うから。
どういうこと
まあまあ、はい、はい。ということで、まあ、ミニマウスの3人を見かけてね、うん、あ、はいはい、なんかちょっと嬉しい気持ちになったというか。
多分向かってるんじゃないですかね。これからすごい楽しい時間が、ね、はい、待ってるんじゃないかな、はいはいはい、朝だし。
ちなみに、その3人のうちの1人の持っているカバンは、
はいはい。
大きな、 ドラえもんの顔のプリントしてあるカバンでしたね。
キャラクターが好きなのかな、全体的にね。
はい。ね。愛が溢れてるなというふうに思いました。
幅広い。
さあ、ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターの投稿のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたと一緒に拾いたい種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、ということで、いろんな、種を拾ってまいります。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ちゅうことで、週の始まり、おしゃべりの練習は種枕です。はい。先週気になったニュースなどから話をしていきたいと思いますが、オレンジさん、先週何か気になったニュースありますか？
そうですね。僕は、まあ、その後の顛末も含めて、越後妻有りの、うん、アート作品を中学生が壊したというニュース、うん、それに対しての、具合久保さんの、コメント、ツイッター上でのコメントを含めて、なんか、いろいろと考えさせられることがあったなと思いましたね。
うん、壊したっていうのは、意図的にぶっ壊したみたいなことなんです
か？まあ、そこら辺の背景はわかんないですけど、その、久保亮太さんという方の作品、もう一人、あと海外の方の作品かなが、今、ものすごく、こう、潰されてるというか、まあ、実際壊されて、元々の素材の形がなくなるぐらいになってたので、まあ、それは偶然にはならないだろうな、ということで、おそらく、生きった中学生がね、やっちゃったんだと思うんですけど、それに対して、まあ、あくまで中学生ということなので、彼ら自身のその怒りとかそういう不満みたいなものがそこにぶつかったのだとすると、それが、まあ、ある種作品とか含めて他の形に転化するようなことを考える、まあ、教育的な視点でっていうところも含めてっていうコメントを桑久保さんがされていて、あ、まあ、それはすごいなって、まあ、だって自分がものすごく時間かけて、労力かけて、しかも結構長期にわたって展示されていた作品でもあったので、ものすごく思い入れはあったであろう作品がそういうふうに壊されても、そういう大人の対応というか、あくまで、彼自身の将来のことも、彼か分かんないのか。中学生自身の、将来も考えて、いろいろと書いてるっていうのは、ぜひ、ツイッターでね、上がっているんで、桑久保さんのアカウントで出てるので、読んでほしい。まあ、他にもニュースサイトにもあったかな。ニュースサイトでも記事になってると思うので、ぜひ読んでみてほしいなとは思いますね。うん。
よく弟とかに、自分の作ったものとか壊されたけどね。
うん、それと比較しちゃうとまたそれはそれでみたいなのがあった
りする。そういう壊されるっていう経験、うん、みんなちょっとあるかと思うんですけどね。
そうですね。
はい、そういうところとも比べたり。
うん。はい、
では、私が、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ポンの方が拾ったニュースですね。まず3つです。うん、1つ目、なぜ今、サル痘、人口、大国、ナイジェリアでの39年ぶりの、流行、勃発が示唆する未来ということで、サル痘っていう病気が今ちょっと増えているそうです。わずか1ヶ月で、世界で1000例を超えたということで、サル痘、まあ病気ですよね。なんか天然痘とかそういうのに近いらしいですが、感染した場合、3日から1週間ほどで潜伏期間を経て発症すると。まあ、熱が出たり頭痛が出たり、リンパが腫れたりだとか、発疹が出てくるのが、まあ、特徴らしいということなんですけれど、なんかニュースを見る限り、まだ、死者は出ていないそうなんですね。で、これ、サル痘っていうから、まあ、サルが原因なのかなと思ったら、どうやらそうじゃないらしいんですよ。てか、どこから出てきたものかは、はっきりと分かってなくて、たまたま見つかったのが、カニクイザルの仲間。カニクイザル、サルの仲間から見つかったというだけで、そいつのどこかから。
そうですね。スペインで最後に見つかったからみたいなね。
そうそう。だからもし、まあ、サル的には、ね、その風評被害っていうか、まあ、
雑
そうじゃない。
カニクイザル等に等しいですよね、せめてね。
まあ、それも間違いだけどね。なんか、映った人がたまたまそうだったっていう、だから、ね、いうことですからね。ということなんですが、まあ、サル痘はもともと最近ちょっとずつ、まあ、増えてるって言っても、コロナとかと比べちゃ随分少ないんですけど、なんか、完全になくなっていたわけじゃなくて、それがまあ少し今広がっているということで、まあ、このニュース記事なんかを読むと、広がっていく経緯というのははっきりわかんないけど、でも、 コロナも最初はそうでもないって言われてたから、まあちょっとちゃんとケアしておく必要があるんじゃないかというふうな話で。
まだ亡くなるレベルの病気ではないってことなんですかね。
まあ、まあそうね、状況によると思うね、その医療状況とか、やっぱ数が増えたらね、リスクも上がっていくと思いますし、あとなんか変な噂で、こう、コロナのワクチンが影響してるんじゃないかみたいな話すらあるらしいですけど、まあこういう時に噂が出るんだね。うん、まあこういうことはありませんという。
ワクチンの人たちはね、それがビジネスになってるからね、そうそう、あの人たちね。
ね、まあ AFP 通信なんでもそういうこと書かれてましたので、まあ心配な方とかね、まあこういうのちょっと認識しておこうという人は見てもいいのかなと思います。うん、そして二つ目です。これも AFP 通信ですね。欧州最大の捕食恐竜、イギリスの化石ハンターが発見ということで。
また最大シリーズが先週に続いて。
はい、肉食恐竜、スピノサウルスってご存知ですか？
あれ、あれに、ジュラシックパークに出てこなかったっけ、この前。
なんかね、少し調べたんですけども、まあ、スピノサウルスっていう、うん、まあ、恐竜の骨が今回見つかったということなんですね。
うんうんうん、
で、まあ、イギリスのなんか海岸沿いみたいなところなんですけど、まあ、それはめちゃくちゃでかい、15メートルみたいな感じらしいんですけど、まあ、大きい骨が見つかったと。で、これが、諸説あるんだけど、ティラノサウルス、T レックスより強かったんじゃないかぐらいな話もあって。
でかいからか。まあ、力的にもか。
で、これが、まあ、まさに今、オレンジさんがおっしゃった、ジェラシックパークの3で対決してるらしいの。
やっぱそうだよね。いたいた。
そうなの。うん、そう。
いたと思う。
で、その時は、どっちが、まあ、ネタバレしちゃいますけれども。
T レックスの方がね、賢いんだよ。
スピノサウルスがね、勝ったらしいの。
勝ったっけ？そっか。そうでしたっけ？そう。
ただ、この話の続きがちゃんとジェラシックワールドにあるらしいのよ。この因縁をちゃんとみんな見続けているっていうようなことがあるらしいんですけど、だからまあこのスピノサウルスというのは恐竜大好きっ子たちにおいては結構注目の恐竜でして。なんか顔なんかもね、ティラノサウルスは四角い感じじゃん。ちょっとスクエアな感じだけど、
ね、
なんか長いカモの橋風にも見える、ちょっと長い感じのやつで、しかも背中になんかステゴサウルスみたいな、こう、何、エラというかこう、なんか、ものがわーっと立ってて、で、しかも水中を生活してた、水中で生活してたらしいの。
で、ティラノサウルスと戦わないじゃないですか、そしたらね。
あ、そもそも時代が違うんで戦えません。なんですけど、だからジュラシックパークでは戦えるという、
ね。奇跡の戦いだったんだね、じゃあね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だからまあちょっと恐竜好きにはたまらないということと、あとスピノサウルスというのが今ちょっと存在感を高めているということは皆さんチェックしておいてもいいのかなというふうに思います。はい。そして最後です。ザ・ワン・ショーですね。広告のショーですね。こちらの方で、まあいろんなショーがありました。その中で日本のポカリスエットやポケモンなどがゴールドも受賞したということで、このワンショーというのが、うん、カンヌライオンとか、などに並ぶこう世界三大広告賞の一つであるということなんですね。まあこういうクリエイティブの最前線のものを眺めるのに、まあこのワンショーっていうのはとても面白いのかなと思いますので、まあね、なかなか海外のものとかもね、こういうの見れるわけですけど、なかなかチェックする機会がないと思うので、ワンショーで検索しても良いのかなというふうに思います。ちなみにトロフィーは鉛筆の形をしているんですって。なんでかは、私は調べとらんですけども。はい、調べましょうかね。はい、ということで3つでございました。では続いて、枕なトピックスです。先週気になった、これ話題にしたいなということから、ご紹介してオレンジさんに選んでいただきます。では3つございますのでお願いします。はい。まず1つ目です。第31回日本文具大賞で優秀賞を受賞した紙製のホワイトボードの、リリースがありまして、これ7月の6日に出るそうなんですけども、今までのホワイトボードに比べて、まあ、圧倒的にこの消えがいい。うっかり書いてそのままにしてもよく消えるっていうホワイトボードなんですね。で、この、やっぱりズームとかオンライン会議中で、こういう白いパネルにパッと出すっていうことが結構コミュニケーションに良いんではないかというふうな提案のようなんですが、僕が結構実はホワイトボード好きで、いろんなホワイトボードを買い集めてたりするんですけど、このなんかリリース見たら他のホワイトボードと比較してさ、 うちはよく消えるんですみたいな自慢をしてて、
うんうん、
すごいねということを思って、で今回はですね、前回もちらっとあの文具の話をしたので、俗私のお気に入りの道具という話をね、聞ければなというふうに思います、うん、そして二つ目です。週休3日制はアイルランドで根付くか、給料変わらず働きやすい職場を実現するにはというニュースが NHK で出ていました。他にも最近週休3日制を導入するという会社が日本でも、パナソニック、日立、NEC などでもあるみたいなんですね。オレンさん、この週休3日制ってご存知ですか？
なんか聞いたことがあるというか、憧れるなみたいなところもあったりしたんで、僕も、うん、自主的にね、これから水曜日休みにしようかなと思ってますけどね。
おお、素晴らしい。
うん。
ま、ちなみに、週休3日、ま、要は1日お休みが増えるってことですけど、このパターンには一応いくつかあって、
うん、
1日減るから給料が減るタイプと。
ああ、そうですね。
それから、1日減っても、うん、仕事時間は減るけども、給料は変わらないタイプ。それから、一日減るから、その減った分の時間を他の日に当てるっていう、これ、どういう意味なのかなって気もしますけど、時間を当てるタイプの、まあ、3種類が一応パターンとしてはあるんですって。で、いろいろ記事、ヤフーの記事なんか見ると、給料が減っても、あえて週休3日にしたいっていうふうな人もいるみたい。そう、減った分の日を何に、別なものに使うっていうことですよね。ということで、まあ、すでに働いてる人も多いと思いますので、俗私の働き方、周りの人々の働き方という話が二つ目です。そして三つ目です。令和版ハイスペ男性の新定義というのがあるらしく、その中で、今までは、ほら、高収入、高身長みたいな話があったんです。高学
歴。3K みたいなやつですか？ 3K 逆か。
3K は逆ですね。で、今、まあ、これ、記事だけ読みますと、高収入、コミュ力、マナー力というのが3つなんですって。
はぁ、あ。
で、これ世代別にも結構違ってて、なんか顔が入ってくるものも、まあ、容姿が整っているものもあったりもするし、あと、コミュ力が一番だったりするんだって、Z 世代は。
はぁ、あ。
まあ、みたいな、そんなことがあって、まあ、僕らも、一応ハイスペックっていうか、こういうのがいいんだろうな、っていうのは思っていることはあると思いますんで、じゃあ、これからのハイスペックってなんだっていうことを、話したらどうなるのか、俗ハイスペックとは何か。はい、ということで、この3つですが、いかがでしょうか。
またね、文房具の話は、ポンさんに別の機会で特集かなんか組んでやってほしいな、と思うので、じゃあ、
はい、
働き方の話にしましょうかね。
ハイスペックじゃなくですね。はい、働き方。
ハイスペックとか本当嫌いなんで、その言葉が。はい。
そういう話題にするのも嫌。
うん、嫌いだね。
ああ、まあ、わかる。わかるけど、でもこういうのってなんか使われ
る。スペックで語るのすごい嫌だね。
うん。じゃあ、スペックで語らずに、働き方、生き方、あり方についての話ですけども。まあ、ちょっとね、我々はちょっと特殊で、フリーで働いているところもありますから、うん、お休みが、無限にあるといえば無限にあるし、一日もないといえば一日もないというところもあると思うんですけど。
僕でも月単位の時間契約なんですよ。基本受託でやってるのが。なので、基本的にこう、全く空くっていう時はないというか、この時間は最低でも働かなきゃいけないみたいなところでやっていたりするので、
そういう意味では。管理的には勤めと同じってことなんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、そこら辺の時間の使い方とかの自由が利くっていうのは、もしかしたらその一般企業に勤めてる方とは違うのかもしれないんですけど、はい、そういう感じではあるので、なんかすごくこういう動きってわかるし、なんか週休3日とかで設定してくれると、それに合わせて、その人の働き方の調整もできるし、それが、他の人に分担するというか、もしかしたら新しい雇用にもつながりうるみたいなところで言うと、なんか、なるべくその、なんだろう、自由にこの時休んでいいよみたいな、育休とか有休とかで休んでいいよっていうよりは、会社側でこの日は確実に休んでくださいってこう決めてもらった方が、いろいろと調整しやすいし、広がりやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしますね。
これ、まあ、実際にそれを導入した建築会社の話なんかも載ってて、それによると、うんうん、通常120日かかる工事を90日にすることによって、週休3日を実現したみたいな話があって。
あ、そういうやり方なんだ。120かかる。まあ、そうだな。まあ、
つまりやっぱり元々の業務の、うん、効率化を図らないと、仕事を短くできないじゃないですか。
そう
ですね。休んでもいいよって言ったって、うん、それはね、やっぱ仕事があるんでって話にもあるし、給料が下がるだけじゃなくて仕事が進まなかったら成り立たないわけだから、やっぱり会社そのものが、業務そのものについて見直しができないとなと思うんですけど、その、これ日刊現代の記事でしたけど、うん、なんかね、調査をしてるんだって若い人に。
はいはい。
現在働いている人と就活生に聞いたところ、現在働いている人だと賛成は半分 51%。で、就活生に聞いて導入企業に入りたいかって言ったら、これが 30% しかいなかったんだって。
え、どういうことを導入する企業ってことなのかな？
週休3日を導入している企業に就職してみたいですかと。
週休3日にして、その分他の日に働く時間に回すっていう会社？
ああ、そう。だからそこがちょっとここでははっきりとわからなかったので。
なんか建設会社とかってなんかその120を90にするって多分無茶なことをしている感じがするんで。
まあ、これは、それは、多分、まあ、いわゆる DX みたいなことで、情報の管理みたいなものを余分な、見積もりの出す時間だとか、調整の打ち合わせする時間とかを、まあ、減らすということでそういうことを行った
の
かなと思うんです
けど。なんかそもそも、まあ、ブルシットジョブっていうね、本が話題になった通り、会社組織ってどうしても、そもそも無駄だよねっていうか、あること自体がむしろ他に害を及ぼすよねっていう仕事があったりするので、そういうものを見直すっていう意味でも、こういう業務効率みたいなもの、もちろん元々ね、世界的に見てもその業務効率っていう面で言うと日本ってかなり遅れていると言われていたりはするので、それを見直す機会にはなるのかなとは思いますし、それを適正にやる、単純にこう、もともと120時間かかってたのを90時間にするみたいな無茶なことをする企業だったらば、それは就職してみたいとは思わないよねとは思いますよね。
そこネガティブに行くのはちょっとわかんないですけど、俺はそれを減らすっていう、うん、まあ、それのためにすごいお金かけたんだって。
うんうん。
IT 化するみたいなこと、
ね。それがなんとかなるって思うのもなんか違うような気もするしな。
いや、だから、みんなが招くできるわけではないけど、この企業は実践したってことじゃない。
そもそもにおいて上層部における、特に上層部だと思いますけどね。あと管理職か。における、無駄な仕事ってないのかなとかって、いろいろ多分考えた方がいいというか、我が振りを直すことからなんじゃないかなって感じですけどね。
ちなみに別な調査で、会社にいる働かないおじさんについて、うん、いますかと聞いたところ、半分ぐらいいますっていう答えが。
半分もいるのか。はいはいはい、これあれじゃないですか、じゃあ反対側がその人たちなんじゃないですか、これの今回の。
でももう一方で、自分がなってしまうかもしれないというふうな人。
うん、そうなんだ、ね。
これが3割ぐらいいるんだって。
やめても大丈夫な状況っていうのが社会的には不景気だからできてないっていうのがね、すげえでかいですよね。
まあでも、一方で、ハインリッヒの法則だっけ？やっぱ何パーセントかは役に立たない人も いるもんだし、あと、
半分は異常
ですよ、
ね、
うん。昔から、産業革命以降さ、人間はどんどん便利な世界に来てるはずなのに、全然仕事楽にならないし。
そう、インターネット入ってきてから増えてますからね、むしろね、仕事がね。
で、なんならさ、給料すら減ってるみたいな話もあるじゃない。
そうなの。日本特殊なのよ、そこら辺。海外上がってるらしいんだけど。
だから、そういう意味では、まあ、僕は週休3日ということを、もう先に決めるっていうオレンさんの発想は、うん、まあ、良くて、だから先ほどの会社も、まあ、ちょっと今ディティール言ってないから、なぜか批判が出てましたけど。
わ、うん、かんないからね。建築会社に対するイメージが僕が悪いんだと思う。うん、
それは悪すぎる、うん。ちょっと改めてください。やっぱそういうふうに、何かしら、お金をかけることで、効率化だとか社員の働き方みたいなことを変えるということは、まあ、うん、大変だけど、それがいつか、今はあんまり評価高くないけどね、その給料が減っちゃうんじゃないかって不安だと思うんですけど、
うんうん、
まあ短い方が、例えば短く減ったところを自分で別にバイトしたっていいし、あと将来の、うん、投資みたいな、そこで勉強をするみたいな日に当ててもいいし、全然違う仕事で自分の多面的な魅力を増やすとかでもいいし、まあ、ただ一方思うのはこの真面目なトーンが話が増えてくると、もっと適当にやりたいって気持ちも俺の中にあったりするから、
まあ、働き方ってね、ね、人だからね、うん。
いや、結構そういう人いると思いますけどね。
いや、働き方含めてね、そういう感じだからっていうのはあると思いますけど。
なんか、お前適当って言われてる？
ええ、だからその企業的なものと、ポンさんの今フリーランスの状況は多分働き方として多分違うんだろうなっていう感じ。 そこら辺適当にされちゃうと、本当適当なままに、こう、何、週休2日は変わらないし、みたいなところで、こう、たゆたっちゃうので、ちゃんとなんかやっぱ決めてもらった方がいいかなとは思いますけどね、そこら辺。
個人が思う価値観の問題と、企業が取るべき体制の違いっていうことですよね。
うん、そうですね。企業が、そう、個人に任せちゃうと、いろいろとそこら辺が曖昧なまま進んでて、結局誰も幸せにならないみたいなことが起こり得るかなっていう。
はい。まあ、ちょっとね、うん、面白い取り組みだと思うので、皆さんもチェックしてみてください。はい、では最後に枕な予定です。今週の予定をちょっとだけ先取りしましょう。6月12日日曜日は、フランスの統一地方選挙の、1回目の選挙、投票ですね。そしてエスペラントの日とか、姉の日記の日とかありました。世界貿易機関の第12回閣僚会議が行われるということで、これはなんかね、コロナで2回延期されていたんだそうですよ。で、今食料危機の問題とかがあるらしいので、ジュネーブで開催されるみたいですが、ちょっと何らかニュースになるのかなというふうに思います。6月13日はハヤブサの日、ハヤブサが糸川に行って戻ってきて、7年の旅を終えて帰ってきた日、これ2010年だそうですね、もう結構前。小さな新設運動スタートの日ということで、小さな新設運動ってオレンジさんご存知ですか？
知らないです。
一日一個新設をすることで社会が徐々に変わっていくみたいなことなんです。
ペイフォワードみたいな話ですね。
うん。あ、ちょっと俺わかんねえな。
映画です
なん
かでも映画。あ、ハーレー・ジョイ・ロースとかね、
まあ。はいはいはいはい。そう。なんかね、一日一回一個親切なことをする。なかなか難しいけどやってみたいなと思ったりします。6月14日火曜日は世界献血者デー。それからエーリン。あのエーリンが1949年に生まれたそうです。映画倫理規定管理委員会だそうですね。6月15日は暑中見舞いの日。暑中見舞い出されました？
出さないです。
出さないですか。これよく勘違いされますが、梅雨明けに送られる手紙、はがきのことを言うそうです。夏休み入ってから出したらもう、ほぼ残暑見舞いということになっちゃいますからね。うん、それから、郷田剛さんの誕生日だそうです。
それはジャイアン。
ジャイアンですね。
はい。
はい。6月16日は東京おもちゃショーがスタートします。17日までだそうです。6月17金曜日ですね、砂漠化及び干ばつと戦う国際デー、それからアイスランドってのはもともとデンマークだったんだね。デンマークから独立宣言したのがこの日、1944年のことだそうですね。はい、アイスランドです。6月18日土曜日は海外移住の日、これですね、ブラジルに、なんか、海外移住した人たち、これが1908年のことですけど、到着した日だそうですね。結構沖縄とかね、いろんなところから、海外行ってますよね。考古学出発の日ということで、モース博士が、来日した、日だそうですね。6月19日は父の日、朗読の日、それから、太宰治さんが生まれた大陶器ですね。はい。あと、杉並区長選挙などもあるみたいですよ。はい、チェックしてみてください。ということで、お姉さん、今週使いたい枕をお願いします。
カニ食いザルで。
カニ食いザル。はい、カニ食いザルのことをちょっとね。
冤罪ことカニ食いザルで。冤罪です。
冤罪っていう、まあそうね、名前をね、サル痘とつけちゃってますからね。はい、ありがとうございました。ということで皆さんも何か、種使っていただければ幸いです。ということで種ラジの種枕は以上です。お相手は、僕も、今度ドナルドダックの被り物をして、野方あたりを歩いてみようかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。
タネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。 Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter、 本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。